量子コンピューターテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして量子情報科学の専門家トロイです。今週も最新の量子技術ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。今週は非常に多くのニュースが飛び交っていますね。どのような大きな流れが見られますか？
そうですね、今週は量子技術の商用化が具体的な成果として現れ始めていることと、量子コンピューターの脅威に対する大量子暗号の導入が加速していることが大きなテーマと言えるでしょう。また各国の政府が量子技術への投資を強化している一方で、多様な技術的アプローチも進化を続けています。
なるほど、技術の進展と同時にそれが社会にどう適用されていくのかという動きが活発なんですね。では詳しく見ていきましょう。まずは量子コンピューティング企業の動きから教えてください。アイオンQという企業が非常に良い決算を発表したと聞きましたが、どういう状況なのでしょうか？
はい、アイオンQは2026年第2四半期に過去最高のギャープ収益8010万ドルを記録し、前年比 287% という驚異的な成長を達成しました。この成長は主に量子コンピューターの導入拡大によるものです。さらにアイオンQは半導体ファウンドリーのスカイウォーターテクノロジーを18億ドルで買収する手続きも完了し、これにより設計から製造までを一貫して行う垂直統合型フルスタック量子コンピューティングプラットフォーム企業となりました。
287% の収益増はすごいですね。スカイウォーターテクノロジーの買収で垂直統合とはどういう意味ですか？
これはアイオンQが量子チップの設計から製造、そして最終的な量子システム構築までのサプライチェーン全体を自社で管理できるようになったということです。これにより開発サイクルが加速され、コストが削減され、量子ハードウェアの性能と品質に対する制御が強化されることが期待されます。市場全体としても、量子コンピューティング市場は2035年までに 218.7 億ドルに達すると予測されており、アイオンQのこの動きは市場の成熟と商業的実行可能性を高める一歩といえます。
設計から製造まで自社でできるとなると、イノベーションのスピードも上がりそうですね。続いてはセキュリティの話題です。 Google クラウドが大量子暗号への移行ロードマップを発表したとのことですが、これはどのような内容なのでしょうか？
はい、 Google クラウドは2029年までに自社の全インフラストラクチャ及び顧客向けサービスを大量子暗号 PQC へ移行する包括的なロードマップを公開しました。これは現在収集されている暗号化されたデータが将来の量子コンピューターによって解読される可能性があるストアナウデクリプトレーター、今収集し後で解読というリスクに対処するためのものです。ロードマップでは2027年と2028年には3つの主要なリスク領域で移行完了目標が設定され、2030年代まで作業が続くと予測されています。
ストアナウデクリプトレーターというのは少し怖い響きですね。すでにそこまで具体的な計画が進んでいるのですね。
そうです、偽造に対する完全性の確保と暗号システムの変更やアップグレードを迅速に行える暗号アジリティの強化も重視しています。 Google のような大手クラウドプロバイダーが PQC 導入に具体的な期限を設けていることは、業界全体に対しサイバーセキュリティの新たな基準を確立し、グローバルなデータセキュリティインフラの大量子化を加速させる強いシグナルとなります。
私たちのデータが将来の量子コンピューター攻撃から守られるために、大手企業が着実に動いているということですね。国家レベルの動きも活発だとお聞きしました。米国政府が量子イノベーション加速に向けた大統領令に署名したというニュースですが、具体的にはどんな政策が打ち出されたのでしょうか？
トランプ大統領は、量子イノベーションの次のフロンティアを切り開くと題した大統領令14413号に署名しました。これは米国における量子情報科学技術キストの推進に向けた包括的な政府アプローチを詳述するものです。主要な柱としては、国家戦略の更新、量子コンピューター開発のための QCADDS イニシアチブの確立、そして国内量子サプライチェーンの強化が挙げられています。
サプライチェーンの強化、人材育成、技術保護も含まれるのですね。かなりの広範囲な取り組みですね。
ええ、 国防と科学研究の両面から量子コンピューターの実用化を推進する意図があり、主要な量子材料やコンポーネントの国内確保、輸出管理、知的財産保護も強化されます。これは、米国が世界の量子技術競争でリーダーシップを確立し、国家安全保障と経済的繁栄を守るための強力な基盤を築くものと期待されています。
政府の強力なリーダーシップが、量子技術の発展を大きく後押ししそうですね。続いては、量子コンピューターがクラウドから利用できるようになるというニュースです。クオンティニウムの量子コンピューターがオラクルクラウドインフラストラクチャー OCI に統合されるとのことですが、これはどういうメリットがあるのでしょうか。
クオンティニウムとオラクルは、クオンティニウムのヘリオス量子コンピューターをオラクルクラウドインフラストラクチャー OCI に統合する戦略的パートナーシップを発表しました。ヘリオスは98物理量子ビット、48論理量子ビットを持ち、2量子ビットゲート忠実度 99.921% という業界トップクラスの性能を誇ります。この統合により、OCI の顧客は管理されたセキュアなアクセスを得て、医薬品開発、材料科学、金融モデリングなどの分野でハイブリッド量子 AI ワークロードを加速できます。
なるほど。量子コンピューターを特別な施設を持たなくてもクラウドから使えるようになるのは、利用のハードルを大きく下げてくれますね。
その通りです。量子コンピューティングを幅広い企業や研究機関に提供するための重要な一歩です。OCI の堅牢なクラウドインフラストラクチャーは、量子計算と従来の高性能コンピューティング HPC や AI ワークロードとのハイブリッド実行を可能にし、より多くの企業が量子技術の恩恵を受けられるようになります。
多くの企業にとって、これは大きなチャンスになりそうですね。中性原子量子コンピューティングの分野では、パスカルが画期的な成功を収めたと聞きました。どんな技術的ブレイクスルーがあったのでしょうか。
パスカルはアイポニクスとの共同で、フォトニック集積回路 PIC から生成されたレーザー光を用いて個々の原子をトラップするという、世界初の成果を発表しました。これは量子ビット制御をオンチップ化する新たな道を開き、システムの小型化と高精度制御を可能にします。パスカルは、このフォトニックアーキテクチャを1万個以上の原子と100論理量子ビットを持つシステムへと拡張することを目指しています。
それはすごいですね。量子コンピューターの小型化と高性能化に大きく貢献しそうです。パスカルは他に何か動きがありましたか？
はい。パスカルは特別買収目的会社スパックとの事業統合により、プリマネーで20億ドルと評価され、上場を予定しています。さらに2億ドルの転換社債型融資も伴います。これは、同社がフォールトトレラント量子コンピューティングの達成に向けたロードマップを加速させ、量子科学や材料科学などの分野への応用を推進するための大きな資金源となるでしょう。
技術的なブレイクスルーと市場からの高い評価、両面で注目すべき企業ですね。量子コンピューティング企業としてだけでなく、アイオン級が次世代原子時計の生産に選定されたというニュースも入ってきましたね。これはどういうことなのでしょうか。
アイオン級は、DARPA 国防高等研究計画局の It Guess About Time プログラムを通じて2800万ドルの契約延長を獲得し、次世代原子時計の生産を担うことになりました。エバーグリーン05光原子時計を米国政府顧客に125ユニット供給する予定です。この原子時計は、従来のセシウム原子時計よりもはるかに高い、10-18条レベルの精度を持つ光格子時計技術を基盤としています。
量子コンピューターの技術が原子時計に応用されるのは興味深いですね。具体的にどのような分野で使われるのですか？
主にレーダーシステムの精度向上、安全な軍事通信の確立、そして GPS に依存しない精密な位置情報 PNT システムなど、ミッションクリティカルなアプリケーション向けに設計されています。アイオン級のイオントラップ量子コンピューティングで培った精密制御技術が、高原子時計の高精度化と量産化に貢献するということです。
量子技術が国家安全保障のインフラを支える時代が近づいているのですね。次は、これまでの量子コンピューターとは少し異なるアプローチのニュースです。ドイツのサクソン級が室温で稼働するダイヤモンドベース量子コンピューターを発表したとのことですが、これは画期的なことなのでしょうか。
はい、非常に画期的な進展です。サクソン級は、 室温で稼働する重量子ビット調のダイヤモンドベース量子コンピューターを発表しました。合成ダイヤモンド中の窒素空港 NV 中心を量子ビットとして利用しており、極低温冷却システムを必要としないのが最大の特徴です。単一量子ビット操作で 99.98% の忠実度を達成し、来年には512量子ビットシステム、長期的には1万量子ビット超のシステム導入を目指しています。
極低温が不要というのはすごいですね。量子コンピューターの設置や運用のコストを大きく下げてくれそうです。
その通りです。超伝導やイオントラップ方式が主流の現在、室温動作は量子コンピューターの設置と運用の複雑さを大幅に削減し、より広範囲な産業でのアクセスを可能にする可能性があります。この技術は量子コンピューティングの実用化に向けた多様な技術パスの重要性を示しています。
量子コンピューターが私たちの身近な場所にもやってくる可能性を感じさせるニュースですね。最後のニュースは再びセキュリティ、それもブロックチェーンと量子技術の融合に関するものです。コアチェーンがポスト量子暗号をライブブロックチェーン上で本稼働開始したというのはどのような意味合いを持つのでしょうか。
コアチェーンは NIST 米国国立標準技術研究所が最初の PQC 標準を最終決定してから2年を経て、 PQC を自分用環境に移行したと発表しました。これによりコアチェーンはライブの公開ブロックチェーン上で標準化された PQC アルゴリズムを実行する量子安全なレイヤー1ブロックチェーンを主導します。6月にメインネットを立ち上げ、強制的なポスト量子署名とマルチ VM 仮想マシンアーキテクチャを組み合わせることで、量子時代におけるブロックチェーンのセキュリティを確保します。
ブロックチェーンも量子攻撃の脅威にさらされているのですね。PQC が導入されることで、どういったメリットがありますか？
現在の多くのブロックチェーンが依存している公開鍵暗号システムは、強力な量子コンピューターの出現で脆弱になる可能性があります。コアチェーンのこの取り組みは、将来的な量子コンピューターによるブロックチェーンの改ざんや解読のリスクを排除し、金融、サプライチェーン、公共サービスなど、多様な産業分野でのブロックチェーン採用を加速させるでしょう。
ブロックチェーンの信頼性と完全性が、量子時代においても維持されるための重要な動きなのですね。
今週の量子コンピューターテクノロジー最前線では、IonQ の記録的な成長と垂直統合、Google クラウドの大量子暗号 PQC イコーロードマップ、米国政府の量子イノベーション加速に向けた強力な大統領令、クオンティニウムとオラクルによる量子コンピューティングのクラウド統合といった、商用化と実用化に向けた具体的な進展が多く見られました。
さらに、パスカルによる中性原子方式の技術的ブレイクスルーや上場、IonQ の量子センシング技術が応用された次世代原子時計、サクソン Q の室温動作が可能なダイヤモンドベース量子コンピューター、そしてコアチェーンによるブロックチェーンへの PQC 実装など、多様な技術的アプローチと応用分野の広がりも感じられました。
量子技術が研究室の段階から社会実装へと着実に一歩を進めていることを示唆する1週間でしたね。 PQC の導入はデジタルセキュリティの未来を形作り、新しい量子ハードウェアは私たちの計算能力を飛躍的に向上させるでしょう。
はい、来週もどのような量子技術の進展があるのか今から楽しみです。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
量子コンピューターテクノロジー最前線の時間でした。